聞くところによると、
はい、
貴族のくせに働き出したらしいでおじゃるな。
もうね、このご時世貴族といえども、
はい、
貴族は食わねえと高用事ってわけにはいかなくてね。はい、
武士は食わねえと高用事っていうのは、
はいはい
はい、まあ働かないで、
はい、
痩せ我慢してますってことじゃないですか。
そうですね。
つまり、
はい、
痩せ我慢さえもできなくなったってこと。
そうそうそうそう。
ああ
の何もかもそこをついてきて。
まあそこをつきますよね。
思った以上にね、そこが浅かったことが分かったわけですよ。
そうですよ、
はい、
あなたのね、
はい、
ご実家がね、
うん、
ものすごい富豪でね、本物の貴族であると。
はいはい。
でまあまあ、口に乗りするというよりは、うん、趣味的に仕事をしておるだけなのでおじゃるよというような人ならば、
はい、
奥深いですよ、
うん、
まあほとんどの人は小皿に水貯めてるぐらいの鍋とかじゃないから。
ないですから ね、 そんなものはね、
うん、お手塩ですよ、お手塩、
はい
ね、刺身食うときに使う皿。
醤油入れるやつ、
はいはい、あれぐらいしかないのよ、みんな。
ないんです
よ。みんなね。
みんななんですよね。
ほとんどの人は。
恐ろしいことに。びっくりしましたよ。もうちょっとね、余裕がある予定やったんやけども。
予定が。
このぐらいあればなんとか生きていけるかなと思ったけど、
うん、
何が大変って、こう、税金とかがね。
いや、そりゃそうでしょう。
年金とか保険とかがね。
うん、そりゃそうでしょう。
思った以上に、あいつら、ガバチョと思っていくんでね。
ピンポーン。
ちょっと、中断。
はい、ちょっと中断ね。
はい。
宅急便だ。宅急便か。まあまあでも宅急便で何かが送られてくるぐらい働かんねども何かを購入しておるわけですよ、この人は。どうせね、またいらぬものが多分送られてきているので、何が送られてきているのかをこの後聞きたいと思う。なんか喋ってんだ、ガラガラガラとか聞こえますけど。いやーもうね、本当、まあ、僕も大概こうずっと働いてますけど、いくら働いたってね、我が暮らし楽にならず、じっと手を見るみたいな生活なんですよ。みんなみんなそう。そうじゃないのはね、まあ、大谷翔平君はまあ特別とはいえですね、まあ、本当に成功した人だけですよね。だからプロ野球選手でもですね、その後クビになったりして自由契約、あ、お帰り。
一人でやってんのかよ。
いや君がいないか。
一人で。
どうせまたいらないものが届いたんだろうって言ってたんですよ。
なことない、これ奥さんのものですから。
ああ、それならいるものです。
はい、そうなんです。
はい、あなたのものは大概いらないものです、
はい。僕のものは基本どっちでもいいもの。
うん、いらほぼいらないもの。どっちでもよくない。いらないものです、
ね。いらない方向
で。大体がいらないものですけど、
はいはい、
奥様のものは大体必要なものが届くと思います。
は
い、
でも奥様のもの届くのはほぼ猫グッズなんですよ。
ああ、猫のものは必要です、
ね。必要なんですよね。
この家で一番偉いのは猫なんだ。
はい、貴族の上ですから猫はね。
上なんでね。
はい。
どうですか、それで。そこの浅い生活をしてるわけじゃないですか。
もうね、まあ何もせん生活は大変心にいい、
うん、だからまあストレスがかかりにくいってことね。そう
そ
う、
心身ともにとても健康でした
ね。ほうほうほうほう、
はい、
1年か、
はい、1年健康で過ごして、
うん、
でももう日もさっちもいかなくなったんで、
はい、
ちょっと前から働き出して、
はい、
1週間したらいきなり倒れまして。
ああ、知恵熱だね。
もう頭痛くてさ。
はい、知恵熱ですよ、それは。
いや、これ多分ね、
はい、
ちょうど今家のうちの向かいの家をね、
うん、
更地にしてるんですよ、ぶっ壊してる。
うん、
家壊した時の出てくるダストが、
まあまあいわゆるハウスダスト症候群的なものか。
そうそう、あれがね多分俺あかんのですよ、うん、
あ、
この家一人で改築した時に、一人でずっとこの家にこもって、
うん、
その辻ぼこりの中で作業してて、
うん、
で倒れたんですよ、その時も9年前。
そんな状態でよく道具さんとかやってたね。
いや、普通そんなん倒れると思わないじゃない。
まあまあそうですね。
でそれで倒れて、
うん、
それ以来工事というか家を解体するときの匂いがすると、
うん、
気分悪くなる。
ああ、 なんか、はい、嫌な話ですね。
なんか新しく持病が発見されたみたいな、
ね、そうなのかもね。だから、はい、アレルギー的なものなのかもしれないですね。
そうそうそう、
ある意味ね。
なんかこのわけのわからん頭痛、ちょっと原因もやっぱよく分かんなくて、
うん、
医者には一応行ったんだけども、熱はちょっと出たんだけど、咳とかじゃないし、とにかく頭痛。
ああ、それはアレルギーですね。
で、お腹も下してるっていう、そんだけやったから、お腹を下すのはすぐ治るから、とりあえず頭痛の薬をくれと。いうことで、ボルタレンを山ほどもらってきて、しかもあの口から飲むやつはもうお腹シャーシャーやから、うん、無理なんで、うん、ちょっとキュッと下から入れるやつをね。
お腹シャーシャーだったら出ちゃうんじゃないの？
だから、出ないタイミングの時に。
ああ、そういうことですか。
そうそうそうそう。それでなんとか乗り切りまして、先週。
まあまあ、それもこれもあって、この収録は1週間ずれ込んだわけです、
ね。そうなんですよ。先週ヘロヘロでね。
そうなんですか。
はい。
まあでも、働いたストレスじゃないの。
そうそう、きっとね。
それもあるでしょ
う、ね。うん。やっぱ働いちゃいかんということですよ。
いや、まあまあ、働かなくていいならね。
そうそう。なぜ働かなければならないのか。
食うためじゃないの。
働かなくても食えてもいいじゃないか。
そうですね、あのベーシックインカムとか言うじゃないですか
ね、あれね。
でベーシックインカムで、
うん、
政府から
う
やうやしく20万あげますと、
うん、毎月20万
これで生活しなさいと、
はい、
いうふうにもらえば働かなくていいんじゃないか論ってあるじゃないですか。
ありましたね。要件調べました、あの時。
あ、そうなんですか。
はい、
どうでした。
いやー、原資がやっぱり問題なんですよね。
そうなんですよね。
うん、
だってその20万誰が払うねんって話だからね。
そうそう、そういうことなんですよ。
湧いて出てくるもんじゃないからね。
うん、僕はでもね、相続税を上手に工面すると確保できるんじゃないかなと思って、
うん、ああ、君の場合は、
うん、僕の場合はというか、べらぼうな金持ちとかが、
うんうん、
その息子にべらぼうなお金を譲ってるじゃないですか。
そうですね。
あれをガサッと取れば
いやいや、なんとかしようとするなよ人の金を。いや、まあでも世の中の相続ってね、
はいはい、うん、
もううちの近所でも、
はい、
でかい豪農みたいな家が3軒ぐらいあるわけよ。
ありますよね、
田舎にはね。何々さん何々さん何々さんってあるわけ、は
い、もう名前が分かってるんですよ ね、
はい、分かってますよ。
地主ですから、ね、
そう、その地主の人たちのおこぼれ切り刻みに住んでるわけですよ。
そうですよ。
つまりね、
はい、
だからもともとだから切り刻んでるわけ、その人たちも
すでにね、
うん、だから、はい、ものすごい、例えば100億あったとしましょう、
うん、
まあ、土地とかいろんなものをやって、
は
い、
うん、
で次の人に渡すときにその人の子供が5人いたら、
うん、
まあ20億ずつになるわけじゃないですか、そもそも。
まあまあ単純に言うとね、
ね、分けて20億ずつになる、
はい、うん、
でその20億もそこから相続税を引かれるので、
うん、
売らなきゃいけないから、
はい、
この田んぼはしまって切り刻んで売ろうって言って僕らのところに回ってくるわけですよ。
そうですよ。
だから、
うん、
もうそうなってるんですよ、すでに。それをまだそこから取ろうっていうのは違うという話。
あれはね、
だって切り刻んでるもん、その人たちも。
そうなのよ。
そう、
いろいろね、考えたことがあって、大きい土地であるとか、
はい、
すごい遺跡じゃないけれども
遺跡、
そういう歴史的建築物みたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
ああいうのは、
うん、
全部国とか自治体の管理にすればいいんじゃないかと。で、住んでる人は公務員にすればいいんじゃないかと。
ああ、
うん、
はいはいはいはい。
その住んでる地で、
うん、
まあ、
住んでる地で、はい、
公務員としての給料が発生すると、
うんうんうん、
その代わり財産を没収と、
うん、財産没収とか言うな。
いや、根がね、貧乏人なので金を持ってるやつは憎くてしょうがないんですよ。
いや、言ってることがよく分かんないんだよな。
あの相続税とかも僕らにはまるで意味がないじゃないですか、まあ、親が財産持ってないんだから。
ないです、ないです。まあ基本的に僕も相続をもうすでにしましたけど、
うん、はい、
まあ、やってくるだけですよ、
はい、うちももう親がぼちぼち就活、うん、この間正月帰った時に親にちょっともうこの家を僕は継がないから処分してくれと、
うん、
で特にお金が欲しいわけじゃないから、
うんうん、
あのお金はあんたたちの施設に入るなら入るで、そういうお金にしてくれという話をしてきてしまってきたわけですよ、
うん、
でそれから考えると、
うん、
特に働いてないけど親がお金を持ってますっていうやつが憎くてしょうがないわけですよ。
いやいやいやいやいやでもね、
はい、
これ昔さ、例えばミスコンとか、
はいはい、
ミスコン反対みたいなことを言う人がいるじゃないですか。
あ、そういう人もいます ね
例えば、うん、今のね、今の基準ね、うん、はいはい、今の基準で美人とされる容姿、
うん、
思って生まれるっていうのは、
はい、
もう才能なわけですよ。
財産ですよ
ね、はい、で勉強ができる、うん、もしくは勉強できる能力を持っている、う
ん、はいはい、
つまりその地頭がいいとかよりも、うん、自分が勉強がしたいとかできるとかいうモチベーションを持ってることもこれ才能です、
うん、
お金持ちも残念ながら才能なんですよ
親が太いという才能、
そう、親が政治家であるとか、
はい、
親がもう超お金持ちであるという才能を持ってるわけでも、その才能をね、
うん、
食い潰す人もいるわけじゃない、うん、まあ例にとると大王製紙の元会長とか大王製紙だっけ
ね、すごいね、紙のとこね。
ね、
はいはい。
紙のところでもう大金持ちだったのに、すべてギャンブルで溶かすっていう。
素晴らしかった、あれ素晴らしかったですね。
もうだって、もう、なんとか一平ちゃんところの話じゃないわけですよ。うん、溶かし方が。
溶かし方がね。
何十億って話じゃないんだもん。
はい。
100億とか200億溶かしてるはず
だ。
多分。
結構大きい会社は丸々ですから
ね。丸々ですよ。会社傾くぐらいまで行ったんだから。
はい。うん、潰れはさすがにしなかった
ですけどね。潰れはしてないです。なんとかしたんですけど。
実業なんでね、あれはね。
うん。なんとかしたんですけれども、はい、でも、そういう、
うん、
つまり、才能を持ってなかった人が継いだらそういうことになるわけです。
それは浪費というまた別の才能だった。
いやいや、まあまあまあ、そうなんだけれども、だから、お金を持っている人を憎んだって、仕方ないわけ、
はい
はい、さ。だって、その人は才能を持ってたの。あなたは、
はい、
ね。売れない劇団を運営できるという才能を持って生まれてきたわけですよ。
なるほど。
ね。
うん。
だから、その頃大阪ではオリゴ糖という劇団が流行っていた。いや、流行っていなかったということなんです。
まあ、流行っていないわけですけどね。しかし。
いや、だから。
自分に金がないとね、金を持ってい
ない。いやいや、まあまあまあ、そうなんですけど。
憎くて憎くて。
実際その、ね。僕たちの周りでもさ、
はい、
しっかりその、自分の才を、
うん、
お金に変えている人っていうのがいるわけじゃないですか。
あ、だからそれは全然いいんじゃない
ですか、うん、いやいや、だから変えれない自分というのと比べたときに、ただ何もしないで金を持ってるやつが憎いとか言ってちゃダメなんだって話を俺はしたいわけだ。
偉いな
ぁ。いやいや、だってしょうがないじゃん、憎んだって、
うん、憎んでもしょうがないけど、やっぱりそれを原始にこう自分が頑張っていこうっていう、ね、
あ、それならいいですよ。
そういう人間ですから。
いや、それならいいんです。それなら、は
い、でも憎い、
うん、でも頑張ってる風じゃないからさ
頑張ってるんですよ。
そうなんですか。
遊んでるように見えてるでしょうけど。
遊んでるように見えてますけど。
あ、遊んでたんですけどね。
そうですよね。
なことはない。私は私何頑張っていたんですよ、いろいろと。でもそういうこと言うのはかっこ悪いから言わないだけなんです。
すごいね、かっこいいね何頑張ってんの。もうここはかっこ悪くてもいいから言ってよ。
いや、特に何もない
ってないですけどね。なんだよ頑張りたまえよ。
いろいろ、いろいろやってんの。やってるんですよ。
いやいや、まあまあまあ、はいはい、ね、いろんなことやらなきゃいけないですけど、
はいはい、
Facebook にあげたら知り合いに叱られたりするじゃないですか。
そうすぐ怒られるんですよ怒られるというかね、表現ってやっぱ難しいなっていうことで、
いや、難しいですよ。
何かあっても絶対どっかで何かが引っかかってくるわけですよ。
誰も彼も全ての人が幸せなものなんてないからね、
うん、ないんですよ。
ないから。
でその中でまあかろうじてあんまり被害が少ないようなことを、
うん、
しかもお金をかけずにやりたいという、
は
い、
面白いことをね、
面白いことをできるだけこっちがあの身銭を切らずにやるには、
はい、
その辺にあるものを発掘するというトマソン方式ですよ、
はい、そうですね、トマソンですね。
やってることはトマソンなんですよ、
はい、
あの路上観察をやってるわけですよ。
そうですね、源平ちゃんのやつですよ。
そうそう、そうすると、あ、これは面白いんだって新しい見立てをね、
うん、
ずっとやり続けて、まあだから要するにこの1年そういうことやってきたんですけども、
やってますね、
新しい見立てをするとか新しい手に職つけるとか、
いいですね、
いろいろそういうのをやってきて、
はい、
でまあ今はまたその散歩マンという新しいシリーズをずっとやっててなかなかね、
なんだよ散歩マンって。
いや、散歩してるだけの人っていう。
まあまあそうですよ、
だってゼロだもの。
まあまあ
お金はかかんないから、
ね、自宅警備員みたいなもんだよね。
そうそうそう、
今はね、
出歩く自宅警備員みたいなもんですから、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、家にいない自宅警備員。
そうですね
そうそうそう、 まあでも別に問題があるわけでもないので、
まあまあいいんじゃないです
か。やりようやし、今やってることも今すぐにやめようと思うことでもなくて、まあちょっとこういう懸念がありますよみたいな。でもこれはね、何やっても絶対必ず来るんで。いや、
そうですよ。そうなんです。
だって本の誤植探してたって何荒探ししてんだって言って、荒探しをしてるんじゃないんだって何遍言っても全然通じないの。
そんなことを言ってくる人いんの？
いますね。
へー、うん、いやー、荒探し結構じゃないですか。
荒探しじゃないの。いやいや、あれはみんなで共有して、あの、
まあ、それが面白だ
って。そう、文章って大変だよねとか、ライターさんみんな忙しくて大変だよねとか、小越さんって忙しいよねっていうのを共有するためのアイテムなんだけど、あら探しをしてるって言われるんです。何やっても絶対言われるの。
まあまあまあ、そう
ですよ。そうそうそう、
まあね、だから
ある程度はしゃあないのでほっとくんですけども。
昔ね、ボブ・シーガーというねミュージシャンがいましてね、うん、
はい、
もうご存命なのかちょっと分かんないですけど、
はいはい、
ブルースを歌ってらっしゃった多聞白人の方ですね、
うん、
ボブ・シーガーの歌の中で、はい、まあ、いわゆるブルーカラーの歌を歌うわけですよ、
うん、
上に立てつくというか、
うん、
でホワイトカラーのために俺らは働かされているんだみたいな歌なんですよ、
う
ん、
ああ、よくあるやつですね。
でサンダーバード工場っていう歌があるんですね、
うん、
でサンダーバードを、まあ、つまり車です、アメ車の。
アメ車のサンダーバード
ですね。アメ車のサンダーバード、はい、ごっついやつを俺たちは。
人形劇のサンダーバードじゃない、
ね、違います。あいつさんのために俺たちはもう日々汗をかいて作っているんだぜっていう歌詞の、はい、あの訳詞のところに雷鳥って書いてあるんだよ、うん、雷鳥って、
雷鳥って。
いやいや、サンダーバードはそういう商品名だから、
そこ訳しちゃ
ダメだ。そこ雷鳥にしちゃったら特急になっちゃうから、
うん、まあでも日本で特急作ってる人の歌だと思えば
思えば、
うん、
でも
同じ労働者として
雷鳥そんなに金持ちが乗るもんでもないので
まあ庶民も乗るんだけどね。
庶民も乗りますからね。
はい、
まあまあ、でも、間違い探し的なこととか、まあまあ、でもそうじゃなくてもさ、
はい、
まあなんか前そうだね、どこどこのカレーを食べて、
うん、はい、
毎度俺はそんな好きじゃないけど食べに行っちゃうみたいなことを書いたら、
うん、
そこのカレーが好きな人に、うん、めっちゃ知り合いのお友達の人に、
はいはい、
俺は好きなのにって怒られたこと
が。そうそう、そういうね、なんやろ、
でも俺食いに行ってんだから
うん、揚げ足っていうとまた言葉悪いんだけれども、
いやでもね、本当
なんかね、
そうなんだよね、
言葉尻というかね、そこじゃないねんっていうところを引き合いに出されると、だってもうこっちの意図と違うから、
まあまあ、
あの、すんませんとしか言いようがないんですよね。
意図してたとしてもね、
うん、
それを腐すことを、うん、だって、まあ、野球大嫌いな人もいるわけで、
はい、
で野球大好きな人もいる。
そうなん
ね、ガンダム大好きな人もいれば、うん、見たこともない人だっているわけです
よ。そうなんですよ、それぞれ違うのでね、
違う範囲の違う面積の中に生きている人たちが、
うん、
まあ、寄り添って同じところで生きているわけで、
うん、
面白と感じる部分も違うわけじゃない。
そうなんですよ、そこなんですよ、
ね、だから SNS とかでその誰々面白くないなみたいなことでもそうなわけで、
うん、僕もちょいちょい書くんだけれども、うん、それは意思表明として僕には合わんっていうことは書くようにしてるんですよ、
うん、
あんま悪口にならんようにしてるつもりなんやけども、
これ難しくて、そういうので悪口書くなって言ってきて、
うん、
いえいえ俺の気持ち書いてるだけやからいいやないかっていうので、
うん、
まあ、SNS っていうのは、まあ、喧嘩して炎上になったりするわけじゃないですか、
ね、えあれ
もね、でも本当、まあ言ったらどうでもいいよね。
どうでもいい。
だって嫌いなもん嫌いだし、好きなもん好き
だ。そうそう。だって意見を衝突させても、相手の意見が覆るわけないんだから。
ああ、そうなんです。お互いにね。
お互いに。
うん。だから僕は嫌なものをあまり書かないようにはしてますけどね。
うん、うん、そう、それはそうしてるんやけど、うん、まあたまに書いちゃうんやけれども、うん、それはだって、そう思ったんだから。
まあまあまあ、そういうことです。
だから当たり障りのないように、僕はこう思いましたよっていう。
そうだね。
だからお前らもそうしろじゃなく、
うん、
お前らどう思うはまあ聞いてもいいと思うねんけども、でも意見が衝突したらそれはお互い様やししゃあないわねで
済むことじゃない。いや、まあまあ、そういうことです。
だからそこ以上にはならないから、
うん、僕たちが好きなものを表明する、うん、嫌いなものを表明することは、
うん、
まあ、本来は僕たちは一方通行のつもりでやってるわけじゃないですか。
まあ発信側なんでね。 そう思ってるんでね。
そう、
うん、
でも受け取った側はこう意見してくるわけですよ。そうそうそう。でもそれも、まあ、自由なわけですよね。
SNS はそういうとこなんでね、うん、
岩橋許すまじって書かれるのも、
うん、
まあ、ご自由になんですよ。
そうそうそう。
本来は
別にええんですよ。
そうだからそれが、
うん、
僕らなんかよりもっと有名な芸人さんとかね、
うん、
もっと言うと政治家の人たちとかね、
はいはい、
そういう人たちがそれを持ってこう意見を変えたりとか、
うん、
謝ったりとか、
うん、
っていうのはもうよっぽどじゃない限りなしでいいと思うんですよ、うん、
明らか間違ってるとかやったらね、謝らなあかんけど。
そうそうそうそう。ガンダムの原作は安彦義和だって書いたら謝った方がいいと思う、うん、違いますよ
って言われる。それはちょっと違いますよって言われる。
違いますね。
そうそう。それに対してブロックとかするのもちょっとどうかみたいになるわけですよ。
そうなんです、
はい、ブロックもね、僕ブロックは本当にエッチなお姉さんぐらいしかブロックしないので。
まあエッチなお姉さんと最近でいうインプレゾンビみたいなのを、
うん、
積極的にブロックしてるんですけどね僕はね。
もう極力すぐ上がってくるから、
うん、
ちゃんちゃんちゃんと首を切ってるんやけれども、はい、それ以外は大変なんやろうかな、この人の意見には全く賛同できないわみたいな人も別に切ったりしないんですよ、
うん、ああ、わかるわかる。
たまに上がってきてるのを見てムカッとするけれども、うん、別にどうでもいいんですよ、
うんうん、
たまたま縁があってその人とはつながったんやから、
ね、
向こうから切らない限りはこっちから切らないっていうのが基本スタンスなんですよね、うん、だからブロックも本当にしないし、そういうなんやろかな、連絡先をこっちから切るっていうのもほとんどしたことないですね。あ、
はい、
だからそういうことをする側じゃないと思ってるから。
まあでも僕もそれはあるかも、
うん、
で気づいたらブロックされててショックなことはある。
そうそう、きっとあるんやろうけど。あの探るとたくさんブロックされてそうな気がするから。
俺はたまたま DM とか、うん、いわゆる今の X っていうのはね、はい、DM があるじゃないですか、
はいはい、
DM でこうやり取りをしている。まあ、うん、メールアドレスとか電話番号はまあ言ったら知らない人、
はいはい、
との DM をなんとなくこう昔の見てたら、
うん、
この人にはもう送れませんって書いてあって、なんだろうと思ったらブロックされてるっていう、こういうのがね何度か何人か
ありましたけど、
もうまあでもその一瞬俺は揉めた覚えもないし、
はいはい、
でも何か俺の書き込みが嫌だったんだろうね多分ね。
なんかなんか気に触ったんでしょ
う。でもそれはもう探りようがないんですよ、だってブロックされてるから。
そうですよね。
そうだからブロックされてるから聞きようもないから、
うん、
最初すんごいショックで、
はいはいはい、
まあまあ仲良かった人とか俺のラジオ聞いてくれてた人とか、うん、イベント来てくれてた人だったりするので、
はい、
そういう人に切られたことはすごくショックなんだけど、
うん、
まあ2日ぐらい経ったら、
うん、
まあ別にトゥトゥトゥトゥトゥって言ってるぞ。
これは猫の餌が自動的に出てくる音なんですよ。
すごいな、
これ文明の利器ですからね。
お前の奥様みたいな声がしたけど、
うん、まあでもデフォでこのトゥルルルっていう音が入ってるんですよ。
今奥様が帰ってきてえらいご陽気に帰ってきたんだなと思ったんだけど、
帰ってきたわけではない。
違うのか。
はい、違います。
そうですか。まあまあだから、
はい、
まあ、お互いに、
うん、
なんていうのかな、腐してる俺のことみたいなことを思わないってことは大事だよね。
そうそう、そこなんですよ。で偉そうに言ってるけど、
うん、
ちょっと僕の小さい話を聞いてくださいよ。
小さいね、相変わらず。
小さいですよ、私。
小さい。
あのね、まあ友達がいるわけじゃないですか。
友達。
あの SNS 上に。友達かどうか怪しいけども、
まあお知り合いが
知ってる人がいるわけじゃないですか。はいはいはい、でその人は基本的に僕にはいいね絶対押さないんですよ。
ああそうなんだ。
でも共通の他の友達にはいいねをたくさん押してるんですよ。僕にだけ押さないの。
小さいな。
いや僕が小さいんですよ。それを見て。
いやだから小さいなっつって。
それ
気
になるの。
気にしてるんだね。その人が共通の知り合いにはいいねしてんだけど、
う
ん、俺のにだけしていないと思っているわけだね。
だって一回も僕らについたことないもん。
だから共通じゃないところには押してないかもしれないじゃない。
だからその共通じゃないところは知らないからね。
いやだからたまたま、
うん、
そういうことな
の。はい。でもほら。小さいからさ。
小さいねー。
小さいでしょ。
さっきまあまあ大きめに相手のことを、
うん、
もう俺は気にしないからとか、
そうそう、
発信側だからとか言っといて、
そうそうそう、
めちゃめちゃ小さいじゃない。
そうでしょう。
急に。
そうでしょう。このね、
うん、
この デカショーのね、この
デカショーってなんだよ、デカショー。
でかいのと小さいののね、
デカショーね、
この、
うん、
このコントラストが俺だなぁと日々思うわけですよ。
ほう、
うん、なんか複雑なルートで俺は生きてるなと思いながら、小さい星と大きい星の間うろうろしてんなっていうこんな自分がね、もう好きで好きでしょうがない。
デスラーの双子星じゃねえんだからよ行ってきたりとか言うんじゃない。そうそうそう、
ちっせーの、めっちゃちっせーの。
まあでも人はね、ちっさいもんだよ、はい、
そうだと思うんですけどね、
俺から見て さ、
うん、
まあ例えばもうね、よく、はい、まあ、大谷翔平ってめちゃめちゃ若いのにクソでっかいな、藤井聡太とかでっけえなと思うけど、
はい、すごいのがいますからね。
驚くほど小さいとこあるってああいう人も
そりゃあるでしょうよ。
そう、
そりゃあるでしょうよ、ね、
常々こう優しいけど、うん、奥さんちょっとここほこり溜まってるよとか言うよきっとい
や別にね、すごい人の小さいところを知って納得したいとか安心したいとかではないね。別にそういうのは全くない。
ああ、どうでもいい、
どうでもいい。じゃあ自分自身の寛容なとことすごい狭いところが
何、その例えば小さいなと思う自分を、
うん、はい、
そういう時どうなの。
うわちっせえ俺とか思って、なんかこんなの宇宙から比べればとかいろいろその時にはいろいろ思うねんけど星のなんか一生のことを考えてみろよとか思うねんけど、
そうですか、
もちろん思うだけで、しばらくぐじぐじ悩んだりとかはするんやけど、うん、別に解決するわけもないので、
まあ、別にどうってことない
から、ね、そう
からね。
だってほといたら流れていってしまうから。
ほう、
でもまた次の人にまた見たりすると、うん、やっぱり俺にはつかないけど他の人はついてる。
ちっせえちっせえよもうやばいな。
いいでしょう、もうこんな自分が大好きで
好きならいいよ。
そう
好きならいい。
もう、ね、このなんかね、別にどってことない程度の問題をネチネチこうねこねくり回す感じ。
いや、というかもういいねとか、
うん、
もう一番どうでもいいじゃない。
そうなのよ、本当心のところはどうでもいいと思ってるのに、ま
あ、そもそも岩橋くんがいいねしすぎなのよ。
いいねは基本押すんだよね。
そう、いろんなところ
もいろんなところいいね押してて怒られたこともあるね。
そう、うん、いやいや、だからあなたの場合いいねを押すのがデフォだから、
そう
もう押してないのと一緒なのよ。
あ、まあそういうことね、
空気みたいな
もん、うん、
ないのと一緒なのよ、
うん
うん、当たり前にあるものっていうのはないのと一緒なので。
そうですね、
もう
それはみんなが好きなのっていうのは誰も好きじゃないとかそういう話ですか。
どういうことえ、
なんか女の子とかでなんかみんなのことが好きなのとか言ってる、じゃあ誰が好きなんだよみたいな、誰も好きじゃねえってことじゃねえかよみたいな、そういう話ですか。
それはまた違うんじゃないかな本当にでもね、はい、例えばもう特にね、
うん、
ファンがたくさんいるような人、
はい、ま
あ、アイドルでも、
はい、
何でもそうなんですけど、
うん、
本当に好きなんだと思うんだよね、みんなのこと。
あ、
恋愛対象かそうじゃないかの差はあれど、あ、
それは違うでしょうね、
うん、だから、うん、好きだっていうのは本当なんだと思うよ、うん、
本当だと思う。
誰のことが本当は好きなんだとかそれが小せえよ
いや、僕も皆さんのことが好きなんですよ、
はいはいはいはい、
大体の人が好きなんですよ、
ね、大体ね、
はい、
よっぽど嫌いな人以外 は、
うん、
まあまあ好き。
そう
でも、
うん、
さっきのあなたの言い分で言うと、
うん、
大体の人が好きっていうのはもうどうでもいいってことだよね、うん、
ほらすぐそういう風に言い換える。
いや、だからだってお前がそう言ってたからそれに合わせてやったんじゃないかよ。
それはそれですね、
はい、
だからみんなは好きなんだけれども、うん、僕がみんなを好きなように僕のこと好きでいてもらうのは難しいなっていう話。
いや、そ
ら
そうです、
だからいいねにこだわっちゃうっていうね、そういう話。そう
なのかね、
ほらつながったやん。
なんか分かったようなわからないような話だけど、うん、ちょっと
ね、ちょっとごまかしてるない
や、だからなんていうのかな、
はい、
中途半端な発信者じゃないですか僕たちは。
そうですよ、
だから
ないしね、うん、
ほとんどの僕たちを認識していて、僕たちも認識している人の顔も名前も分かったりするじゃないですか。
そこなんですよ、大体分かるんですよ ね、
う
ん、
でこれネットラジオも、
はい、
もっとたくさんの人が、
うん、
いや知らないですよ、今現在何人聞いてるかがまず分からないわけで。
まあそうですよ ね、
は
い、
5人なのか500人なのか5000人なのか分かんないわけですよ、
まあ、5000人はないですけどね。
まあこれがね、
うん、
50人になってももう45人分からないわけですよ
だって5人ぐらいしか知り合いないからね
なんせ
なんせね、
なんせね、この人とこの人は聞いてる、過去聞いてたっていう人合わせたって50人は満たない、
はいはい、
だけどその後ろに100人とかいるわけですよ、
うん、
でお芝居とかはとりあえずそこに顔が見える人しか来ないから、はい、
そうなんですよ、
配信とかしない限りね、
うん、やってないんでね、
やってないから、
うん、
すると
ね、見知らぬ人が DVD 買ってたりするんですよね。
だから、うん、そういう見知らぬ人が存在することを俺たちが感じれるほど発信者として大人じゃないのよ
まあ非常にね、小さい発信でやってますんでね。
だから俺がアイドリング推しメンラジオというのを始めた時に、
はい、
まあアイドリングのメンバーがやってると勘違いした人たちがわっと集まったわけ、
はいはいはいは
い、いきなり第0回から1万人来て、なんだこいつら、アイドリングのこと何も知らねえやつらが急にラジオ始めたぞってなった、うん、でその中で面白いと思った人、
うん、
これはアイドリングのこと俺たちが教えなければと思った人
で育てなければ、
で一回聞いて二度と聞かなかった人、
うん、
っていうのに分かれる、
まあそうですね、
っていくわけですよ、
はい、
でその頃は本当に知らない人がいっぱい聞いてた、
うん、最初はね、
最初はというか、アイドリング推しメンラジオの時代は、
うん、
だけどその他のラジオは、
うん、
まあ言ったらあなたのお芝居に来たけど何も言わずにさっと帰っていく人みたいな感じですよ、言ったら。
まあまあそうですね、
うん、
それはそうですよ。
だからそこの向こうにいる人に対して、
うん、
何かこうできるほど大人じゃないのよ俺たち、
ね、
だから普通の地上波のラジオとか、例えばテレビのバラエティ、夜中にさ、
うん、
1% とか米印ですと視聴率が、
うん、
片やこの YouTube 生配信になんと、
はい、
5000人も来てくれましたっつってるけど、
はい、
地域で 1% って言ったら何万人と見てるわけですよ、うん、実は
テレビの 1% ってかなりの
数
な
んですよ。めちゃめちゃでかいので、
はい、
見えない、
うん、
でも配信の YouTube はなんとなく見える5000人だから、
うん、そこなんですよね、
うん、でもその向こうにこそ本当の世間があるので。
そうなんですよ、あ本当にね、まあ、僕は仕事柄特に縁もゆかりもない人たちとよく出会う仕事をやってるので、はい、そうですね、はい、こいつら全員客で来ればなってやっぱりいつもこう思いながら見てるけど、
実勢よ、だから今日発言一個一個が実勢。
ちょっとね、今日ちょっと小さめにお疲れなもんでね、お疲れな時は小さめな方向で、
はい、
思いながら見てるんやけど、
はいはい、
そんなことはもちろんありえないって分かってるわけですよ、まあ、うん、絶対来ないわけですよ。
いやだって
そういうのをでも開拓する手段は持ちつつも、開拓しようと思いつつも、でもまあどうせ無理だろうとあいつらに対してやってるわけじゃねえやみたいなところもあるし。
いやだから多分ね、
うん、
このラジオだってお風呂ラジオだってそうですけど、
はい、
ずっと聞いてる俺たちの知らない人ってやっぱりいるんですよ。
いるんだろうね。
でもその人はメールも送ってこないし、イベントにも当然来ないわけじゃないですか。
そうですね、
ね、
こちらの仕掛けるのには特に参加したいわけじゃないから。
そう聞いて面白いなとか、
はいはい、
ね、それをまあ向こうであなたがそう目に見えてるけど、
うん、
でもその人たちが客として来ないのと、まあ、変わんない。
そうそう、だそれはそういうもんなんです。
そういうもん、
分かっちゃいるけどやめられない。
そうですね、
この小ささ。
いやだからこの範囲がね、お芝居でも何でもそうですけど、はい、大きくなっていくと、
はい、そうですね、
そりゃネタ小屋から、うん、うん、ABC ホールになり
ちょっとだいぶ間抜けてるけどな。
ああ、まあまあよくわかんないから
はいはいはい、ね、ネタ小屋から ABC 間ものすごい抜けてるけど、
ものすごい抜けてるけど、はい、まあまあ今は
まあまあまあまあまあ、
ね、最終的にあのクソでかいところでやるわけじゃないですか、
はい、梅芸とかでやるわけ、
梅芸とかでやるわけ、
梅芸ではやらんけど、
やらんな、小劇場じゃないなそれは、
うん、梅芸でやるお芝居はちょっと僕がやるお芝居じゃないなきっとな、
うん、まあでもそういう梅芸でやる芝居は俺のやる芝居じゃないなっていうところが、
うん、
もうなんかこう固まっちゃってるんじゃないかな多分。
いやー、やれってたらできるんだけどねっていう一応口では言うんだけどね、
まあ、まあまあだから俺もトークイベント別に何だったら、
うん、
アームホールとかでできるけどさただ
やったからどうだっちゅう。
そうそうそう、ただ ね、プラセボで5人でアームホールで5人なんで、
う
ん、お客さん
そうそうそうお客さんが箱の大きさに合わせてお客さん増えないので
いやだからそれが、うん、多分俺たちのいけないところで
そうですちゃんとねお客さんを絶えず開拓して新しいお客さんに聞いてもらって
チャレンジして大きくして、うん、お客さんも増えていっているお芝居でも、
は
い、
そう劇団さんはね皆さん頑張ってやってるわ
けですよお前も劇団さんじゃないか
昔やってたんですよ
あそうですか
昔やって劇場も大きくして、
はい、そうですね
で出演者の数も増やして
増やしましたね
そしたらやっぱ劇場が大きくなると大きいなりにお客さん来るんです
よそうですよね、うん、そうなんですよ
あそうなんやとちょっとあの時思って、はあ、でそのまま頑張っていけば大きくなったのかもしれへんけれども、
はい、
金銭的に無理なのでこの辺ぐらいかなってひよったあたりぐらいから絶対伸びなくなったっていうことですね
そうなんだよねこの金銭的って難しくて、
うん、
投資じゃないですか
そうなんです先行投資として次に向けてこんだけじゃあお金を突っ込みましょうっていうと、うん、その分必ずリターンがあるかどうかなんか全くないのでは分からないので
いやだから君がとにかく憎んでいる金持ちとかが、
う
ん、
そうそう
パトロンとしてついてくれたりして
そうなんです
まあオリゴ糖今回なんだったらもう別に返さなくていい100万円俺出すから、
うん、スポンサードしようよドンとね
いいところでやろうよ
分厚いやつが来るといいんやけども
いやだから例えばね僕たちのお友達がやってるアルカアルカとかによく来られる松山勘十郎さんというプロレスラーが、ね、
プロレスラー松山
いらっしゃいますけどいつもポスター貼ってありますけど、
はいはいはいはい、
もうポスターにいっぱいポスターサプライヤーというスポンサーがねついているわけですよ。
つけてますよね。
あれでもほとんど勘十郎さんが足しげく通って、うんそうですよね、
行って開拓してる
んですよ。そう開拓して次
つな、
う
ん、げて
やってるんです。大会やるのでやってくれませんかっていうので増やした結果があれなので。
そうなんですよ。
だからやっぱり地道な努力だよね。う
ん、それはね小さいながらもやってるつもりではいるんですよ。なんかとにかく。まずはこの SNS のフォロワーを増やす
そうだ、ね、
こっちからフォローして面白そうな人がフォローして、うん、でまああまりこっちから書き込むとしんどいのであまりそういうことはせずに、うん、こっちがやってるのをとにかくまず自分の発信量を増やす
まず見てもらうってことだね、
はい、でこれをとにかく心がけてると結構それなりに人数増えてくるんですよ、
うん、
X とかだと1000人ぐらいついてるわけですよ
いいことですね、
うん、でもほとんど見てないだろうって思うんやけど
まあまあそうだよう
ん、でそういうもんだから、
はいはい、
SNS はそういうもんなのでいいね1個2個に一喜一憂してる場合ではないのも分かってる、まあ、まあ分かってるけど、はい、やめらんないんだよ ね,
やめらんないね小さい人間はやめられないからね
やめらんないんだよねこの小さいのがね
いやだから大きくね世間を広く、はい、
そうです
広い世間の中で、
うん、
生きていきたいなと思っているんだけれど も,、
はい、
もう本当にね世間は狭いなと思うんですよ、うん
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほかアップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
いやだから大きくね、世間を広く、
はい、そうです
広い広い世間の中で、
うん、
生きていきたいなと思っているんだけれども、
はい、
もう本当にね、 世間は狭いなと思うんですよ、うん、この間 ね、うん、この間 ありましたかあるインカム、
インカム
テレビとかで使うインカム ね、連絡線、
はいはい、
それのデモをやると、
うん、新作が出ると、
新作が出るので、はい、それのデモをやるということで、まあ、関係者ちょこちょこっと集めてやるんだけど、うん、お前も来るって言われたんですよ。
お、いいじゃないですか、
ね、うん、仕事でも何でもない、お前も来るって言われて手伝わされるんですけど、
まあそういうもんですけど
ね、まあまあまあ分かっていて、まあ、でも僕的にもその、うん、糧にはなるので、
そうですね、
うん、糧にはなるから行くじゃないですか、
はいはい、
で行って、まあ、いろいろと準備とかしていって、
うん、
でそのインカムの代理店をやっているという男の人がいて、まあ、僕よりはちょっと若いかな、うん、いくつぐらいかちょっと分かんないですけど、
うん、
大魔王さんですよねって言うんですよ、
いきなり、
いきなり、まあ、大魔王ラジオチャンネルの T シャツはその日着てましたけど、
まあ、書いてあるんでね、
書いてあるけど、大魔王ラジオチャンネルの T シャツを着ている人に対して、うん、大魔王さんですよねって普通言わない、
言わないですよね、何ですかその T シャツっていうところから始まるのが、
あの T シャツですか、いやラジオやってました、あそうですか、今度いっぺん聞いてみますっていうのが普通のラインじゃないですか、
はい、社交辞令なのに、
いきなり大魔王さんですよね、はあ、
名指し、
え、あのさっき言った話と一緒、はい、そういう知らない人に聞いてますとか言われることに慣れてないので、うん、おお
知性、はい、知性な、はい、知性な、
はい、なんで知ってるんですかみたいな、
うん、
岩橋さんと一緒にラジオやってますよね、
俺の知り合いえ誰やろ、
岩橋さんと一緒にラジオやってますよね、はい
脳に届いてないんじゃないか、え誰やろ、誰やそんなインカムみたいなところにおんのは、
でまあ、はい、いろいろお話をお聞きしまして、
はい、
いや実は
うん、
劇団ガンダムに所属していまして、
ああそっち系な、はいはいはいはい、
はあ、
なんとなくなんとなく分かってきました、なんとなく絞り込めてきました、
そうですか、
はい、
ほんでまあまあちゃんと仕事というかね、その歌舞の代理店の人なので、はいはいはい、そっちの話もして、
はい、
フェイスブックを見に行ったら、
うん、
いわゆる放送系の知り合いと、
はい、
お芝居系の知り合いがごったにで共通の知り合いで出てくるんですよ、
はい、そういう人ですね、大体わかります、
はい
はい、
名前はまあさすがにあれなんで、まあ、
放送ですから名前は出しませんけども、
はい、ガンダムネームはって一応去るときに、はい、お疲れ様でしたって帰るときに、
うん、
マーク2ですって言ってましたね、
はい、そんなんだったかなもうねほぼ忘れるガンダムネームそういうものがこの世にあるんですよ、まあまあ、ラジオの皆さんは、
ね、あなたは赤鼻でしたね、
私赤鼻ですけども
赤鼻でした、ね、
ガンダムネームというやつがこの世にはあって、はい、ホーリーネームみたいなもんですから、
ホーリーネームですね、
はい、気にしないでいただければと思いますが、
僕にはついてないですからね、
あなた所属してないので、ね、
所属してないですからね、
はい、うろちょろしてましたけどね、
まあだから世間狭えなと、
そうですか、あ出会うもんだな、
出会うもんですよ、
なるほどなるほど、
みんなが驚くっていう、
ざわ、
なぜなぜ俺も含めてなぜなぜ大魔王を知っている、
いいじゃないですか、
岩橋さんとラジオやってますでそれが先週だったので、
あなるほど、
月曜日だったのよ、
はいはいはい、
数日後に収録するから言っとくわっつって、
うん、
言ってたらあなたが
飛んだわけだ、
ね、はい、一周飛んだんです
けど、はい、今日持ってきたわけですね、その話を、うん、いや温めておいたわけですね、
だから世の中広いと思っている大海原だと思っている世間もこんなに狭いわけですよ、
はい、そうなんですよね、なんかやっぱ2クッションぐらいするとなんかつながってきますから
ね、つながってきますね、だから発信ってそういうもんでね、
はい、はい、そうなんですよ、
だってアイドルライブにね、
うん、
で中野サンプラザのとこで座ってたら、
はい、
大魔王さんですよねアイドリングでも何でもないライブだった、
はい、中野サンプラザに座ってて呼びかけられるのはドキドキしますね、
そうそうそうそうそう、でその人は、うん、ドルオタ工場の方を知っていた人、
お
だそっち顔出してるからさ、
まあ顔出しだとさすがに分かりますからね、
お俺たちがしてる発信っていうものが、
はい、
さっき言ったようなね醤油皿ぐらいの、
うん、
深さというか、まあ、大きさで言ってもね、
はい、
醤油皿ぐらいの大きさで波及したらいいやぐらいに考えているのが、
ねうん、
なんか気づけば、
うん、
多分大きい大皿にはなってないんですけど、
はい、
だいぶ遠いところの醤油皿に届いてたりする跳ね返りが
点在点在してる。
そうそうそうそう、決して大きな皿になってね、うん、
決して大きくてあちこちにバーッとすごい、そうそうそう
そう、サーチ料理とかにはなってないわけですよ。豪華な、うん、カツオのたたきがとかなってないんですけど、
量で勝負してないけど、
ポトッと落とした醤油が跳ね返って向こうの醤油皿に
ポツンと入ってる
ぐらいのことはあるってこと
です、ね、そうですね。いやでもそんなんでいいと思うんですよ。もう点なんでね、我々ね。
まあだからこれでね、
はい、
あそりゃ飯食えりゃいいですけど、
うん、
もうならないのが大体分かっているので、
もうこっから大ブレイクするにはもう犯罪ぐらいしかないんで。
いやそれは犯罪はブレイクとは言わないね。
我々にはこう犯罪でブレイクした知り合いとかがいますので。
あれですよ、あの水原一平さん、
一平さん、
はい、
話題の
男、水原一平さんの顔の似顔絵を、
はい、
ボスの、
ボスジャンのボスですか、
ボスジャンのボスね、
はい、
コーヒーのボス、
コーヒーのボス、
あのボスのイラストに、うん、風にして、
はいはいはいはい、
ロスっていう、つまり金をロスったっていう。
なるほど。
T シャツ売ってたんですけど、
早いな、
早いですね、
仕事早い。もうね、 T シャツ職人仕事早いですからね。
2800円で売ってましたね。
まあまあだな。
でもどうなんでしょうね、これ一応あの方、そのもう今犯罪者にはなってしまいましたけど、
はい、
まあ、一応肖像権というものが
そうです、ね、
あの人の場合は存在すると思うんですよ。僕らに肖像権なんか実はないんですけど、
ね、僕らにはもう亡きに等しいわけですけど、う
ん、無名な人に肖像権って実はあんまないんですけど、
ないですね、
ちゃんとその顔で商売できている人に関しては
商売、うん、まあそうですね、
うん、ちゃんと肖像権が存在するんで、あの人には存在したんですよ、かつて少なくとも。
はい、いや今でも存在はしてると思います
けどね。だから大丈夫なのかな、どうなの T シャツ。
訴えられたら負けますね。
訴えられたら負けるよね。
確実負けますね。
いくらなんでもね。
いくらなんでも。
でもあのあれですよ、あのゴムマスクでタモさんそっくりとかさ、
はい、
さんまさんそっくりとか、
猪木とかね、ありますよね。
猪木とかあるじゃないですか、
はい、
あれをメーカーにさんまさんが文句言ったら、これは出っ歯という商品であって、
うん、そうそうそう、
さんまさんではございませんと、うん、えさんまさんに似てますかって言われて、
うん、
はっはーって感じだったらしいけど、
そうですよ、猪木とかも顎男とかね、
顎男、
そういう風になって
タモさんもメガネとか、
メガネ、ね、そういうところはちゃんと商売やってますから。
あれなんですよね、政治家には肖像権ないんですよね。
政治家はいわゆる公僕というか、うん、公の人なんで、
だからフリー素材、
ね、素材としてはフリーになるんかな。
なんかだからトランプさんとか、
はいはい、
ああいうのは結構
使っていい、
フリー素材らしいですよ、
やってる間はね、政治をね、
そう、
うん、
今はどうかわかんないけど、
今もでも立候補してるから、
ああ、そうか、
そうなるともうフリーになるんじゃない
ですか、ね、だからあなたの芝居のチラシに、
うん、
トランプ、バイデンとか岸田とか使っていいわけですよ、
うん、まあそういうタイプのチラシの芝居を見に行きたいかというと僕は行きたくはない。
まああなたのおっしゃる通りですよ。、
はい、そういうタイプのチラシ、それが前提のねとことかありますけども、
うん、
コント集団みたいなところでそういうのやってはるとこあるけども、ね、うん、そうでないうちが突然そういう写真を乗っけたところで、
それが似顔絵であったとしても、
ね、お客さんに訴求しないのではないかなと、
う
ん、
どうした岩橋と、
何が目的だみたいな、
何が起こったんだ今回はやめておくかみたいな、ね、
そうそう、ちょっと気持ち悪いから今回やめとこうみたいに、うちの客は多分思う。
まあ気持ち悪いよね、
うん、だいたい気持ち悪いですよね。
だいたい気持ち悪いってどういうこと。よくわかんないけど、
はい、そんな感じです。
まあまあまあ、でもね、世間は広かったり狭かったりしますけど、大体狭いんだよ。
大体狭いですよ。
大体狭い。
ちょっとたどるとすぐ知ってる人にたどり着きますね。
やだな。世間狭いのってやだな。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、
はい、
メールをね、
お便りが、
いただいておりますので、
はい、例の人から来てることは知ってます。
知ってるの？
なんかね、お便り出しましたってわざわざメールくれるんですよ。
あの、何でも言うよね、あの人。
あの人ね、素晴らしい。
待ちわびた桜も駆け足で別れた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。河、うん、はい、内のシャイボーイ、とつ太郎です。
あ、とつ太郎ですか、
はい。こっちじゃない方ですね。
そっちじゃない方ですね。
岩橋さんはまた戦場に復帰されたみたいでご苦労様です。
はい、新しい戦場は家から行きやすいということで前より戦場としては良いのでしょうか、うん、話は変わりまして早いな
変えるな
行きやすいの今回は
40分ぐらいで着くんで
前はもっと
かかった前1時間半ぐらいかかったんですよ。
ああ結構遠かったん
だ、ね、だから半分ぐらいの時間ですね。
あまあまあ40分で行けたらね、
うん、
僕はこの間週末に行ってた仕事を先で、
はいはい、
家から車で出たら7分で着いちゃった
近所近所
ずっとここで仕事したいなと思いましたけど、
ね、そうですね。
話は変わりまして風が吹くとバタバタうるさいなと思って自宅の周りを見てみると、うん、祖父が作った波板のひさしが外れて、うん、風で踊っているということが分かり屋根に登って釘を打ったりいろいろしてどうにか修理ができました、
うんうん、
無反動ハンマーとかタガネとか余計な工具を買ってしまいましたあそのためだけに、ね
はいはいはい、
もう二度と使わないのにね
使わないのにね。
お二人さんの好きな工具とか遊具が急に遊具なのなんで工具と遊具ってルーナだけで全然違うものじゃない
振り幅ですね。
あれば何か教えてください。今後の人生でうまく活かせたらと思います。絶対そんなこと考えてない
工具ね。僕は
工具好きじゃない
ですか。工具が好きなんでいろいろ買うんですけれども、うん、まあすごく使う工具と全く使わん工具がありますよね。
あそうだよね。
ありますね。
あるあるある。
やっぱりインパクトドライバーとかはもう全然ガッツンガッツン使うからすぐ傷むんで、
はい、
本当は 2,3 年ごとに買い替えたいねんけれども、うん、そんなもちろん余裕がないので、はい、騙し騙し使うわけですよ。でその反面ね溶接機っていうのを買ったんやけども、
お
思ったほど使い道はあんねんけども。
溶接機あなたは免許持ってんの？
あのね、個人溶接は免許いらないんですよ。
あ、そうなんです。
仕事でやるときに免許がいるんで、
ううね、
取っても別にいいんだけど、別に個人でやる分やから。
それは電気溶接？
電気溶接。
ガスじゃなくて。
ガスじゃなくて。
ガスはね、難しいもん
ね。ガスは多分個人では取れないというか、家に置けないんじゃないかな。
個人でも多分免許がいる、
うんうん、ガス、ね。そうそうそうそう。
ああ、そうか。電気なら大
丈夫。単純な電気溶接2種類あるんやけれども、うん、まあもっと一番簡単なやつ。
はいはいはい、
あの棒を挟んで、バチンバチンバチンバチンってやるやつ。あれが一番簡単な
やつ。何箇所か止めていくやつね。
そうそうそうそうそう。あれでいろんなものがこれで何でも作れるわと思って買ったんやけれども、うん、思ったよりちょっと難しくて、
そうだよね、
慣れなきゃなと思いつつぼーっとしてるうちに1年が過ぎまして、
なんだっけ、
はい、
鉄の芸術家クマさんみたいに芸術家になればいいんじゃない、
は
い
は
い、
そうなんです。それもね視野に入れて俺はこれから芸術家になるぞと決めて、
で1個100万とかで売ればいいんだよ。
そうそう、
売れるかどうかその先の話、
はい、止めてみたらやっぱ何遍やってもポロって落ちるんで、うん
ちゃんと習いに行けよ
一応教則本みたいな買ってね勉強したんですけど、ね、
一応できる人に教えてもらうと多分途端に違うよ。
多分あっという間にできるんやろうなと。まあまあでも大体なんとなく分かったんで、
あ
もうちょっと時間があるときにと思ってその時間がこの1年だったわけですけども。
あそうですね、よくあることですね、
はいはい、何事もなく過ぎていきましたね。
工具ね、僕は車を最近自分ではあんまりいじらなくなったので。
前はねガンガンやってましたよね。
そう、車を結構いじってた時は、
うん、
車用の工具はたくさん。
おお、自分でどのぐらいまでやるんですか？
僕は前の前の車の時はバネ交換してましたね、うん、自分で
タイヤのところのね、
はいはいはいはい、バネとかその、うん、バネだけじゃボヨンボヨンになるだけだから、
はいはい、
いわゆるそのガスとかで
うん、
制御している油
圧みたいな
やつ、うん、あれも自分で交換してます。
お、
はい、
エンジン乗せ替えとかは？
エンジンはさすがに乗せ替えれないね。
さすがにあれやっちゃうと、
はい、エンジンは乗せ替えてもらったけど自分でその駆動系をやる自信はさすがにない、
うん、そこまではない、
うん、
なるほど。
でもマフラーとかは自分で交換したりとかはした
の、うん、おだいぶいじってますな、
うん、だからタイヤとかは普通に交換するので。
そうでしょうね。
それ用のインパクトレンチ、あなたのインパクトドライバーみたいなもんで、はい
は
い
は
い、
あれのね
締めるのにキュッカンカンカンカンって締めていく、
ね、はいはいはいはい。
で、ね、それトルクレンチって言って最後の増し締めの時に使うやつとか、うんはいはい、も持ってたし、
うんうん、
いわゆるそのパンタグラフ型ではないこう上げていくジャッキであるとか、そういうものは全部まだ家にあります、ね、
ある。あ、お父さんジャッキ今度貸してくださいよ。
あ、いいっすよ。
ちょっと床のへこんでるところを開けたいんで。
それできるかな。
とにかく入れてグイグイグイってやれば、
や
あとは
あと
足を入れて
あ
でまた抜くん
で。いい
そうそうそうそう。
それぐらい。あれでも2トンだよ。
2 2トンあれば上がるんじゃないかな。
上がるかな、まあ、床のものが
2トン、2トンか、2トンぐらいだと上がる気がするんですけどね。まあまあまあ、そうそう、だってどっちみち買いに行こうと思ってたんで、ね、野球は、
はい、まあ、
借りるのが一番いい。
全然貸してあげますけ
どね、はい、まあ、で、何が好きなんですか。
え、
好きな工具。
あのね、そうやって工具が好きだったから、うん、昔付き合ってた彼女が、うん、バレンタインに工具型のチョコくれましてね。
おお、いい話ですの。
あの、チョコとしては全然美味しくなかったですけど、
ね、それは、そこは愛情じゃないですか。
レンチ型とかね、
はいはいはい、
スパナ型になってるやつ、ね、ああ、ちょっと良かった
です、ね、いいですね。
全然工具好きの話じゃなくなった。
いやいや、ごちそうさまみたいなね。
僕はでも、あの、いわゆるその、レンチの、
はい、
こう、なんていうの、外して回さなくていいやつ。
ラチェット？
ラチェット。
はいはい。
ラチェット結構好きで。
ラチェット楽しいですよね。
ラチェットが結構好きです、うん。メガネレンチのラチェットってあるのよ。
ありますね。
あれも結構好きですね。
はい、持ってないけど、あれ楽しいですよね。
僕もあれも持ってないけど、
うん、
ラチェットは、
ね、スイッチでカチカチと切り替えるんですよね。
そうそうそうそうそうそう。あれ結構だから、いいやつ、マックツールっていういいやつとか、
うんうん、
持ってましたよ。
あ、普通のラチェットは僕も持ってますから、うん、ガチャッと大きいやつね。
大きいやつと実際やつと、はいはい、3種類ぐらい大きさあるんだよね。まあ、もっとでかいやつもあるんだけど、うん、
はい、
普通僕らが使うやつで言うと大きさが3つぐらいあって、うんうん、大きい方も持ってるし、
はいはい、
小さい方というか、
これは中ぐらいなのかな、道具屋さんが使うやつで、後ろがとんがってて、あの番線締めるやつね、
はい、
あの番線締めるのが僕昔できなくてね、
まあ、KTC って言ってね、京都通路という、
う
ん、
ほうほう、
名門の
名門の工具が、うん、工具屋さんが
安いんだけど、うん、非常にいいものなので、
あ、
はい、あの、あんまりね、いいもので揃えてると使いにくいのよ、うん、高すぎるから京都ツールぐらいが、
あ、
KTC ぐらいがちょうどいいと思います。はい、は
い、
はい、
思いのほか盛り上がったな。
遊具は、あの、
遊具は、遊具な、遊具、遊具な、
遊具は、あの、ブランコ、子供の頃にね、僕がやってたわけじゃなくて、はい、誰かがブランコこいでたら、そこにちっちゃい子供がプラプラプラってバーンってなって血だらけになったの見て
跳ねたってい
う、まあまあのトラウマなんだよね。
僕らはね、あの、シーソーが昔死ぬほど流行ってて、
あー、シーソー
いい、ね、とにかくもうクラスの人間何十人とシーソーにたかって、
うん、
両側に死ぬほど重くして、どっちが重いか勝負だってやって折ったことが
あります。折っちゃダメだね。
俺たちはシーソー折る男たちでしたから。
シーソー折る男って何だそんなカテゴリーないんだよ。はい、
シーソー折りマン。
シーソー折りマン。あ、シーソー折りマンってあれだね、筋肉マンとかにこう、
新しい超人
で、ね、新しい超人として、
シーソー折りマン。
シーソー折ることで相手の背骨も折るみたいな、
クケケケケシーソー折るぜみたいな、そういう。
自分シーソーなのに、
自分を折られる側
や。そうそうそう。
折られる側や。
もう一通です。
はい。
貴族のお二人、ハート。いかがお過ごしでしょうか。このハート何なの。
愛情表現です
。番組公認アイドル研究生、ガロードです。ハート。うん、
はい。
岩橋さん、ハートは、お仕事とご体調のお加減はどうですか。
はい。
今日のレッスンは何ですか。あ、まあ、公認アイドル研究生、
ね。はい、そうですね。
私は相変わらずマンホールカードを集めつつ、ファン仲間と飲み会しつつ、社員の応援ばかりしています。
うん、
今月頭はオフ会でお花見をしました。我々ファンと一緒にバーベキューでお肉を焼いてくれたり、チェキを取ったり、なんだか夢みたいでした。
楽しんでんな。
あの、楽しんでるけど、ちょっと沼が深くなってきたね。
いや、いい、楽しい時に楽しんとかないと。
そうだね、確かにそうですね、はい。つい先日も大阪遠征に行きました。台盤で新世界ヒーロー三毛猫ガールズがいました。一緒に行った友人は新世界の石高夢乃さんを勧めるので愛。大魔王さんは、大魔さんハートは、三毛猫の萌えさんを勧めるので会いました。どちらも可愛いやら、美しいやら、愛想がいいやら、ドキドキしました。私もそんなアイドルになれるのかな、なりたいな、という。これに対して僕たちは何を意見すればいいの、質問でもないし。
あのね、昨日テレビ見てたら、
はい、
今、マンホールカードみたいな話があったじゃないですか。鉄塔カードってのがあるらしくて、
鉄塔カードもありますね。
あれがちょっと僕にビビッときたわけですよ。
いいですね。
鉄塔カードは鉄塔、もちろん鉄塔があるんやけど、
うん、
鉄塔を建ててる会社のお兄ちゃんのカードもあるらしいん
ですよ。ああ、いいですね。
これレアカードらしくて、
いいですね。
販売してないらしいんですよ。
あら、
ちょっとね、 兄ちゃんのカードいらんけど鉄塔カード欲しいですよね。
いやね、
はい、
ちょっとガロードさんには、
うん、
もうこういう時には、
はい、
もう社員で、
はい、
ファンになったおかげでね、
うん、
僕と一緒にドロータ工場をやっているヨッシーさんを、
はい、
おすすめしてね、
はい、
岡山で会い、
うん、
岡山のヨッシーさんの現場と、
うん、
でガロードさんの現場をお互いにこう行き来し合うなんてこともしてもらったので、
はい、交流を、
ね、マンホールカードを集めているなら、はい、
うん、
僕推薦の元北大阪タイヤ中の人というやべえ人がいるので
カードにうるさい方なんですか。
あの人はマンホールカードダムカードね、道の駅の切符っていうのがあるんですよ。
あ、一応駅だから
切符があるんだ。道の駅の切符っていうのも集めてるんですよ。
なるほど。
あの人だって休みの日にわざわざ山の中のダムまで行ってもらってくんだからね、
ダムカード。
そうです。
いいよな。まあでも車持ってるとそういうことできるからな。
そうだから鉄塔カードとかも、
うん、
そこの自治体とかで多分配ってたり、 その会社とかで配ってるから。
そうなんです。そこ行かなきゃいけない
じゃないですか。行かなきゃいけないんですよ。
これがね、
それをその辺で売ってたりするもの、配ってるもんだから、ただのもんだからね、もともとね。
そうそうそう、カードとしてはただなんだけど、うん、そこに行かなきゃいけないからね。
まあアイドルとしてのまず基本の基本として、
うん、
まあ、アカウント言っていいかどうかわからないので、
はい、
DM でガロードさんにアカウント教えるので、
はい、
大魔王さんの友達でリスナーでアイドル研究生でマンホールカード集めてますって言ってフォローしに行くように言いましょう、
はい、そうですね。
そしたらやばいから、
うん、またとんでもない化学反応を、
まあ起こしてほしいですね。あの人なかなかのマニアなんでね。
そうなんですよ。業が深いんでね。
業が深いです。最近ちょっとお忙しくてラジオは聞いてないみたいなんですけど。
う
ん、
ああ、そうですか。それは残念です。
また
復活の鬼は。
そうですね。
はい。
またあのガロードさんとも。
ガロードさんとも
合わせたいところですね。
そうですね。はい、そう、僕はね、あの街散歩マンでうろうろするときに、はい、地蔵があったら必ず写真を撮ってるんで。
はい。
地蔵カード。
地蔵カードってないのかな。
ありそうなんだけども。
でもね、地蔵ってさ、
地蔵はちょっとね怖いんですよ。
怖いのと、
うん、
そもそもどこかが管理している管理しているところが自治体よりもっと小さいじゃない、うん、町内、そうそう、
町内会だったりするんでね。
だからなかなかカードにするのは、
そう、カードにする必要というか、あれは需要はきっとあるんだろうけど、
うん、
地蔵好きってやっぱ結構いて、
いるいるいる。
僕行ってる読書会とかに先輩のお姉様方がいて、
はい、
お姉様方が実は地蔵の人で、
地蔵の人って変な言い方なんだ。
この辺の地蔵どうですかねみたいな聞いたら、 あの辺はねみたいな、何でも教えてくれる地蔵姉さんっていうのがいて、
嫌な姉さんだな。俺んちの近所の地蔵がね、
はい、
気づいたらなくなっていてね。
お
ー、あれどこ行ったんだろうね。
あのね、地蔵のねマンションみたいなのがあるんですよ。
お、
一箇所に地蔵がわーっと集まってる
墓場みたいな、
墓場っていうな。
地蔵の墓場、
地蔵がね集まってるところがあって。
あ、そうなんですか。
そこに集合住宅みたいに住んでらっしゃる地蔵も結構いるんじゃないですか。
何年か前に、
うん、
まあそこあのポケモン GO のさ、 あれになってたりしたので。
なるほどなるほど。
あるんですけど、
うん、
土台しかなくなってるんですよ。だから
土台だけのとこもあります。
グフがいないのよ。土台しかいない。
土台しかいない。
土台しかいない状態で、
はいはい、
グフはどこ行ったんだろうなと思って、
そうそう、
どっかにしばらーくしたらね、土台も消えて。
ああ、下まで消しちゃったのか。
おお、まあ多分ね、あの、うん、お家を新しく、その隣のお家かなんかを新しくするのに、
はいはいはい、
多分そのお家の土地なんだろうね。
そうでしょうね。
だから何どっかに追いやって、う
ん、はい、
なんだけどあれ、例えばお寺とか、
うん、
そういうのが管理してるのでも多分ないので。
でもね、お寺とかに集めてたりするんですよ、
う
ん、
だからそうするしかない
んですよ、ね、だからまあ墓じまいみたいな感じで供養みたいに集めてるんやと思うねんけども、
思いますけどね、
うん、そう、地蔵はちょっと調べると深そうやから調べないようにして表層だけをさらっていきたい。
地蔵カード、
はい、地蔵そのものに興味があるんじゃなくて、地蔵を入れてるあの建物に興味が、
ああ、わかります、すごくよく、は
い、地蔵建築に興味が、
いや、だからあの地蔵カード自分で作ればいいんじゃないですか。
そうなんですよ。だからだいぶ写真溜まってきたから、はい、カード作ろうと思ったら作れるんだけど。
いや、だから狛犬カードとかさ。
狛犬はやってるでしょうね、誰かが。
なんかまあまあカードにして配ってるとかはあるかどうかわかんないけど、うん、
集めてる人
いますからね。集めてる人はいると思うんですよ。
そうそうそう、
本にしてる人とかもいると思う。
うん、だからそういう、まあ、路上観察ですやんか。
はいはいはいはい、
最初の話に戻りますけども、
はい、
だそういう自分の日地の 路上観察の何かグッズというか、
ああいいですね、
犬シールっていうのを一時探してたんやけれども、はい、あれもちょっと面倒くさくなってきてい
やだから結局ね、うん、僕もそうだけど、
うん、
秋ショーだから
そうそう、いやあのね、飽きたというよりも人ん家だから、
まあまあまあそうなんだけど、だけど
表札とかが映り込むからめんどくさい、処理がめんどくさいなっていう、
結局その飽き性としつこいところの共存が俺たちの一番ダメなところなんで、
うんうん、
一生しつこく芝居やったりラジオやったりしてるのに、
うん、
一個一個すごく飽き性で、
そう細かいところはすぐ飽きる、
もうとっくに芝居もラジオも飽きてるのにやり続けるみたいなことがあるじゃないですか。
そうなんですよね。
だからその辺をね、
はい、
お付き合いいただいている方がいる限りというよりも、もういなくてもやるので。
うん、そうですね。これはまあラジオはね、だいぶちょっとなんかライフワークみたいな気になってきましたんで。
そうでしょ。いいことですね。
はい、お父さんが死ぬか僕が死ぬかぐらいの。
だから入院中でもやるんだから。
ね、入院中はちゃんと養生せえよ。
そうだね。
はい。
はい、
まあ、まあ、
そんな感じでね、
はい、
今月はこの辺で、
この辺で
失礼したいでおじゃるよ。
そうですな、ちょっと途中中断もありましたが、お父さんが一人で喋ってましたが、
途中どころかほぼ序盤でございましたけども、
ね、はい、
また来月、
そうですね、来月になるとまた状況が変わるかな、何か変わるかな、
なんかクソ暑いらしいですよ今年は。
もう暑いんですか。
もう暑い、
もう夏、
もう夏、
早い、
困ったことですね、
はい、
はい、また来月お会いしましょう、
はい、
では大魔王と
岩橋でおじゃりました、
おじゃりました。
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。